鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、はい、それでは今週の鉄道鉄子の部屋になりますが、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先週27日からですね、釧路湿原の6号が走り始めまして、今年はですね、なんと、35周年なんですね。1989年から走り始めたということで、それで、いろいろ特別なですね、面白いことがいろいろやってますので、はい、ちょっとその一端をご紹介したいと思うんですね。で、車内販売カウンターっていうのがありまして、そこで35周年を記念して、T シャツですとか、あるいはサボですとか、あとマグネットとかっていうのが、はい、これを発売してるんです。もちろんこれ35周年の時しか使えませんので、今年だけしか多分売らないと思います。で、その他乗車証明書、また今年、特製の乗車証明書をお配りしておりますし、それからいろいろですね、土産っていうか、グッズが当たる抽選会だとかですね、はい、それからパネルをですね、釧路湿原というか釧路駅に、設置をしておりますので、ぜひまだ今日2日ですから、このゴールデンウィーク期間中走ってますし、ちょっと間空いてまた6月5月下旬からかな、走り始めますので、詳しい、運行日程やなんかは JR 北海道のホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんのオープニング鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、ちょっとゲストをお迎えしております。
はい、
釧路に転勤をしていらっしゃいました、かっこ仮名、長良さんです。長良さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうも、長良です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、多分長良さんっていうことは、ムーンライト長良とか、その前が 345M だとか東京と大垣を結んでいた、はい、普通列車から来たのかなと思ったんですけども、どうなんでしょうか、はい、長良さん。
その通りでございます。はい、もう見事でございます。
で、実際に長良さんはその東京と大垣の間の普通列車ってこう乗ったことってあるんですかね。
実家が名古屋で、大学が東京でしたので、当時はですね、当然お金もありませんので、
はいはい、
もう大変お世話になったと、いうことです。まだその当時はまだムーンライトっていうのはついてませんでしたので、本当に昭和の時代というかですね、昭和じゃないですけど、平成になってましたけど、
はいはいはい、
なんか本当にまだ自由席でも席の取り合いみたいな、
はい、
時も本当にもう中学校の時もそんな感じですね。
自由席のグリーン車が1両だけついてますね。
そうです、そうです、グリーン車がですね、本当に普通列車のグリーン車なのでやっぱり安いので、当時からすると奮発なんですけど、
そうですよね、
かなりですね、ゆったり、はい、帰れました、
ね。やっぱグリーン車違いますよね。
グリーン車違います。当時急行型で、昔のね、165系
東海とか、
急行型が知ってて、ムーンライトになって185系。
いわゆるこう、なんですか、ロマンスシートっていうか、
踊り子号で使われたような車両です。
でもその前はやっぱり普通自由席っていうと4人掛けの
ボックスシート
ですね。直角シートです。
そうです、そうです。あれを、本当は独り占めするのが
最高ですね。だけどあれ混んでたら、あれ4人掛けでずっと東京あるいは大垣まで行ったらちょっと苦しいですよね。
そうですね、だから本当に年末とかね、お盆の時とかはもうちょっと てもじゃないですけど、
乗れないですよね、はい、なかなかね勇気いりますよね。
本当にもうそれこそ中学校の頃なんか本当に、それこそあの床に座ってる人いました。
はい、いやなんとなく情景が思い浮かびますね。
それはもう本当に昭和の時代ですけど、さすがにもう平成になるとさすがにそこまでの、
はい、なかったですかね。はい、あの長野さんはあれですか、まあ、ムーンライトながらとかを東京から乗った回数の方が多かったんですか、それとも大垣というか名古屋から乗った回数の方が。
東京から乗った回数の方が多かったですね。あ、
まあ、よくあの昔のまあいろいろ鉄道ジャーナルとかですね、はい、ああいうものを見ると、はい、あの東京から乗った時ってちょうどあの横浜とかあの熱海とかに帰る、はい、あの酔っ払ったお客さんも結構乗ったとかっていう
乗ってましたね。
乗ってましたね、はい、そこまで混雑してましたよね。
あの、まあ、はい、あの最後はもうあの全席、はい、全席指定になってましたから。
あなるほど。
あれでしたけど、
そういう今日はですね、あの京都から来週ですね、まあ、長野さんからの、鉄のお話をいろいろとお伺いしたいと思うんですけど、まあ、ご出身は先ほどなんか名古屋ということで言ったんですけど、どうでしょうか、名古屋にいらっしゃった時代ってまず最初 どういう鉄道に惹かれて鉄の道に入ったんでしょうか。
鉄の道ってわけじゃないですけど、やっぱり当時あのブルートレインがブームでしたから、あ、はいはいはい、朝早起きして、はい、ブルートレインの写真を撮りに行ってましたね。
それはですか、名古屋近辺です と、下りっていうよりは東京に向かう上りですね。上りです、は
い、なのでちょうど朝ですね、
はい、朝ですよね。じゃあもうあれですね、 EF65 に引かれて、あもう当時あれですか、24系ですかね、
そうですね、はい、もうあのほとんども特急からは20系
車両になって
きて、はいはい、
から24系、24系、25型っていうパターンか、あとあの当時あの桜とみずほってくっついて走ってました。
あ、そうですね、
そういう時14系、15型っていう。
あ、そうですね、あの電源車を分散しないといけないですからね、
ので、はい、あのま、あの朝、はい、ちょうど東京方面に向かっていく、はいはいはい、まあ、列車ブルートレインを、はい、それこそ順番に写真を撮りに行ってたという感じですね。
だって頻繁に走ってましたよね、あの当時ってすごい。
そうですね、
あの当時っていうかあれとか昭和60年代ぐらいですかね。
もうちょっと前ですかね、
もうちょっと前、昭和50年代後半とか。
それこそこう1時間弱おきに、
そうですね、
通過していきましたよね。
いや、それはでもちょうど北海道にずっと住んでると、そのブルトレっていうのがあんまりこうなんですかね、馴染みがないっていうか、まあ夜行列車あったんですよ、マリモとかですね、あの大雪だとかっていうのがあったんですけど、ちょっと僕がこう小学校とか、まあ、中学校の時ってちょっとくたびれた10系のその寝台列車だったもんですから、はいはい、あの朝風とかあのブルートレインってテレビで見てなんて素晴らしい車両なんだとかって思ってましたけどね。
そうです、個室はすごい憧れましたね、やっぱり、ね、
個室ですね。あのなんかまあ最初20系の個室と、まあそのいわゆる24系になってからの個室って若干ちょっと違うんですけど、私もどちらも全然乗ったことはないですね。
あの私本当に本当にそれこそですね、はいはい、あのもうちょっと大人になってからですね、それこそもうあのブルートレインがもうなくなるとかっていうどんどん廃止されていく状況の中でですね、はいはい、あのやっぱり朝風の個室だけはどうしても乗りたくて、あのチケット取って乗りましたけれども、
よく取れましたね。
そうですね、
どうでしたかっていうか、
いやでももう、まあちょっとでも寝れなかったですやっぱりね。
そうそう、
はい、
あもったいないですよ ね、寝てしまうのが。
そうですね、はい、その心理はよくわかりますね。大体あの鉄道ファンは寝台列車に乗っても寝れないっていう、
はいはい、そうですね、はい、まあ、カシオペア乗った時は結構 寝ちゃいましたけど、
あそうですか。やっぱり寝心地もだいぶ違いますかね。
そうですね、はい、
だから、
あとあのサンライズ、あ、はい、サンライズはやっぱりかなり、はい、あの寝心地いいかもしれない
です。あ、はい、確かにですね。 いや、はい、まあ、なんかこう いいだけ大人になって、まあ、寝台列車に乗ると当然あの酒とつまみを持って
そうです、ね、
あの乗り込むんで、まあ、アルコールの力も借りるとやっぱり寝ちゃうんですよね、うん、でも朝早くないです
朝早いですね、朝早いですし、はい、あとその先のサンライズみたいに、はいはい、あの岡山駅とかで、ね、切り離しのところとかね、はいはい、そういったところで必ずなんか一応外に出て、はい
はい、あの分割併合の、はい、あれを眺めながらみたいな
見ますね、
はい、まあ、今はもう寝台列車ってもう、まあ、サンライズしかなくなっちゃいましたからね、うん、とっても残念ですよね。あとあれですか、その名古屋にいらっしゃった時って、まあ、名古屋っていうとこう、まあ、名鉄だとか、はい、まあ、いろいろなこうあと近鉄も入ってるし、まあ、いろんなこう電車がこう入ったんですけども、そういったあの国鉄以外の電車っていうのは何かちょっとこう興味を示していたこととかってあるんですか。
そうですかね、でもあの、はい、近鉄はやっぱりあのビスタカーの2階に、はい、乗りたかったですね、あの、はい、そういうことちっちゃい頃ですね、ああのちょうどできた頃ですね、走り足が。なのでそういったのありました。あと名鉄だとあの、はい、パノラマカーっていう、はい、あのいいですね、一番最初にできた、はい、あの言える、はい、あの展望車両
ですね、展望車両
一番先頭
車両、はいはいはい、
そこは本当にもうあのなんか結構あの、はい、取り合いみたいな感じですね。だから近鉄今でもあの島風なんかと、やっぱりあの先頭車両 の、はい、あの一番前の席って、はい、やっぱり展望になってるので、はいはい、大体もう発売日に取らないと取れなかったりしますよね。
もう全面展望っていうのはやっぱりあの鉄道マニアではなくてもやっぱり人気ありますよね。
人気ありますね、やっぱりね、はい、どうしても。
いやだから今でもその、いや今でもっていうかそのなんか、まあ、今あの H100 とかっていうのがこっちで、はい、あの走り始めて、あれ割とこう、うん、あのデッキがないので、うん、まあ展望というかあれが眺められますし、やっぱりその駅の構内によってはどういう配線になってるんだろうかっていうのがなんかあの、まあ、一般の人には分からない心理だと思うんですけど、そういうのがなんか気になっちゃって結局一番前でもただぼーっと立ってたとかですね普通列車乗っててもそういうのがやっぱりあると思うんですけど、であの名古屋にいらっしゃったというか、まあ、あと東京とかあと大学の時とかってやっぱり鉄道の旅行とかっていうのはされてたんでしょうかね。
そうですね、あのバイトでお金貯めて大体、だから北海道もだからその当時、はい、あの本当に一周しました。
あ、そうですか。
ほとんど鉄道で、なのであの、ね、今回たまたま北海道に来て、はいはい、その時、まあ、その時も含めてですけども、はい、ちょっと乗り残した線区とか区間を、とりあえずあの乗り切ったというそんな感じですね。
あか北海道にその当時いらっしゃった時ってあの周遊券とかなんですか。
周遊ありましたね、はい、あの僕使ってるのは北海道ワイド周
遊券、ワイド周遊券、はい、
もちろんあのオーダーメイドでね、はい、あの、はい、なんか周遊指定帳なんか2つ以上とかなんとかって、はい、昔なんか時刻表になんか色がついてて、はい、あのそれを見ながらやったりしてましたけどね、はいはい、もう本当にあの昭和の人しかわからないかもしれませんけど
全くわかりませんそもそも今ね周遊券っていうのはないですからね。
そうですね、
フリーキップもちょっとあの種類も少なくなってきましたし、はい、
そもそも紙の時刻表読めない人がいっぱいいますからもう、
は
い、みんな普通にあのスマホで、
ああ、まあまあそうですね、
あの調べちゃうので、
あのなんとかとかっていうアプリ使えば大体あの乗り換えがパッパッと出てきちゃうみたいな。いやそれは私も使ってますよ、あの東京とか行った時にはあのここの駅からここの駅までっていうのはやっぱりそれだけやっぱり時刻表は東京とか首都圏とかだとちょっとこう無理なんで、やっぱあのなんとかとかっていうアプリを使うとすっごいもう瞬時に出てくるっていう。
そうです
ね、あれ素晴らしいですね、はい、
だから東京ではちょっとなかなか紙の時刻表では書ききれないぐらいちょっと電車してますから、はい、
でもあの東京あの首都圏だけの時刻表ってありますよね、
はい、ありますね、
あれはあの一回ね斉藤さんともちょっとここでその時刻表を見ながら、はい、ただ山手線とか全部の時刻表を
載
って
ます
ね、だからあれはあのこっちを見てるだけですごい楽しいっていうか、まあ、なんか読み物だなと思います、時刻表が、はい、であと北海道以外にそのいらっしゃったところってあるんですか、その以前あの東京とか名古屋とかにいらっしゃった時 とかっていうのはどっか例えば九州とか四国とかそういうとこは、
あでも、はい、基本的には全部全県行っているので、まあ、ただ全部が全部鉄道の路線をですね、あの制覇したわけではないですから、ちょっとそこまではまだしきれてないんですけど、
なるほど、
でもまあそうですね、九州なんかも本当、はい、あそれこそあの今年亡くなってしまいましたけど、うん、あの SL 人吉も乗りましたし、
あそうですか、はい、あの8600
ですね、そうです、まあはい、86
ですね、86です
ね、うん、そういった意味では、はい、それこそあの何ですかの西九州新幹線もあの、うんうん、本当にできた時に、はい、あのたまたま乗る機会があったので
行ってきたんですか、
はい、あの長崎にちょっと出張で行ってきた時に、はい、ちょうど武雄温泉と本当に長崎の、はい、本当にあっという間ですけど、
はい、でも綺麗な新幹線だしいいですよね、うん、ああいう早くつながるといいんですけどちょっとまだ時間かかるんですかね、はい、じゃああれですね、九州だと一番遠いとこっていうか最南端最西端とかそういうとこは征服はされたんですかね。
はい、あのそれは征服しました。今回本当に北海道に来て、はいはい、東根室駅で、あ、東西南北、はい、とりあえず、
はい、あ全部、
はい、制覇しましたので、でもまあ、何をもって、はい、例えば本州の例えば一番西の端とか、
あ
一番南にある例えば、はい、始発駅とかあの枕崎駅で、ね、
はい、
本州最南端、本州あのいわゆる日本の最南端は、まあ、一応西大山駅、
う
ん、あでもそれも今 JR 最南端
な
ので、ユイレールが沖縄で、
そうなんですよね、
なので今あの最南端と最西端は沖縄にあるっていう、
あなるほど、あのやっぱりユイレールですよね、
はい、
でも議論分かりますよね、あのなんかモノレール、まあ、鉄道なんですけどそのやっぱり鉄道車輪と、はい、そこは鉄道線路でないとどうもあの私みたいなあの昭和の人間はユイレールかうーんとかってなっちゃう。こちらでもお話しましたけどユイレールも一応全部制覇してきたんで、全然あの問題ないですけどやっぱりちょっと心に引っかかるものがあるんですよね、モノレールが。だからまあここまでも何回か話しましたけど、私が、まあ、出張も含めてプライベートでも東京の羽田空港着いたら全部京急で、はい、っていう、ようなことだと思うんですけど、
東京モノレール結構いいですよ、あの東京モノレールもなんか、はい、今めちゃくちゃ早いので、はい、モノレールとは思えないぐらい、あの江ノ島の方に行く、藤沢から江ノ島の方に、はい、湘南モノレール、
湘南モノレール、はい、
めちゃくちゃ速いんですよね、なんかスピードが。
そうですね、あのなんか山坂すごくて、
そうですね、
あれも一応制覇した。
あ
いや、あの藤沢 の湘南モノレールは、はい、いやなんかテレビでなんか迫力っていうか、そのアップダウンもすごいし、
はい、
その道路すなんとかね、こうちょっと高いバスだとかのすぐ上を走ってるような図見て、
はい、
あこれは一回乗らなきゃダメだと思って乗ってみたんですよね、
はい、
だから本当に積極的に私がモノレール乗るっていうのはあのなんかそういう特別感がないとなかなか乗らないんですけど、なんか長野さんはそういうなんかこだわりとかってあるんですか、鉄道
とこだわりっていうか、はい、まあ、本当になんか興味がちょっと、はい、あったものになんかちょっと食いつくみたいな、そんな感じですね。
それ例えばどういうものなんですかね。
やっぱりでもあのやっぱり古い車両と最新の車両ってやっぱり興味ありますよね。
なるほどね、うん、まあ、北海道で言えば気配40とか、
そうですね、
まあ、本州でもキハ40っていうタイプはまだで活躍している線区もまだ何箇所か残ってますよね。そうですね、はい、そしてあの一番基本的なことをお伺いするの忘れてたんですけど、長野さんってあれ何鉄になるんですかね。
何鉄になるんですかね。あの逆に言うとあの、はい、何鉄って言われるほど、はい、一つのものに極められてないっていうところもあるので、なんですかね。
でもまずノリは入ってますよね。
ノリは入ってますね。
あと時刻表も入ってますよね。
時刻表も入ってますね。
入ってますよね。あとなんだろうか。
だから と、まあ、鳥も入ってます
し、
ただあの音は入ってないかもしれない、さすがに。
なるほど。
なかなかあのモーター音でなんか、ええ、うおーとかってあんまりならない。
なるほど。あのこの番組聞いてる方は多分何言ってんだかよく分からないと思うんですけど、電車の音、あと機動車の音で、うん、おーとかっていうなるんですよね。あと何だろうかな、例えば配線鉄とか、
あ、ね、はいはい、
あとあの鉄道のそういう資料を集める、うん、か加州鉄とかですね。
なんか今いろいろ何々鉄とかってなんか突然いっぱい出てきます。昔は本当に乗り鉄と撮り鉄ぐらいしかなかった
ですね。そうですね。まあ、この番組からあの匂い鉄っていうのが生まれたんですけど。まあ、あと鉄道模型だとか模型鉄とかもありますわね、うん、いや本当に今いろんな鉄ありますよね。
そうですね。ただ、本当に小学校の頃あのプラレールを部屋中作ってましたけど、
あ、それはあのいいと思います。いや最近そうしてあれですよね、なんかプラレールすごい進化してるんですよね。
見たりですね、
まあ、うちのあとはマコマ最近ちょっとあのプラレールをやり始めたので、あんまりのめり込むとですね、こっちがあのちょっと深みにはまりそうなので、とりあえずじーっと見るだけにはしてるんですけど、あ、こんな車両もプラレールになるんだとかですね、あれ面白いですね。
増えてますよね、種類が。
そう、ふっと増えてますね。はい、今日はですね、釧路に転勤で来られましたかっこ仮名長良さんをお迎えして、まあ、鉄談義で花を咲かせました。長良さん、まず今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい。
ゲストには、こちら釧路に来られました、長良さんをお迎えしてお届けしております。そして FM 釧路からは鉄道歴48年、 FM 釧路斉藤修二でお送りしました。
はい。
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。